高山俊吉気分青信号。こんにちは。車の話です。一昨年からアメリカでトヨタの車が暴走するというような事件が続発したということで大問題になったことについてはご記憶だと思いますけれども、昨年12月に2つのトヨタの責任が明確になる、そういう報道がありましたね。その一つはアメリカの運輸省がトヨタが米国で行った2つのリコールの関係で約27億円の民事制裁金の支払いをトヨタが認めたということを発表した、このことです。トヨタは昨年の5月でしたか、やはりリコールがあって、これはアクセルペダルが戻りにくくなるというリコールがあって、その関係で多額の民事制裁金を払っておりまして、支払った制裁金は大変多くの金額になります。40億円前後ではないかとも言われる。で、今回の制裁金というのは、これは皆さんご記憶でしょうか、アクセルペダルが運転席のフロアマットに引っかかっていると、こういう問題だったり、あるいはハンドルの部品が不具合になるというようなことで問題にされたものでした。いずれについてもその不具合を確認した後にそのことを当局に報告することが遅れた、これが制裁の理由です。車のメーカーが不具合を発見してもそれを内部で隠してしまう、当局に報告をしない、その間にも新しい不祥事がドライバーの中にどんどん出てくると、こういうことを問題にされたわけで、トヨタという名前の通った国際的な車両メーカーの大きな責任が問われたということになります。ちょうど同じ時期にトヨタはまたそれとは別にトヨタのレクサスが急加速で発進をしたために、その車に乗っていた警察官たちが4人も死亡したという事件があって、この事件は昨年の8月に起こっていた事故ですけれども、これについてトヨタが約8億3000万円の和解金を払うことを合意したということが報道されています。4人の死亡事故で8億3000万という賠償額は日本では非常に高いということになります。アメリカの賠償の理屈と日本の賠償の理屈は違うところがありますから、一概に比較することはできませんけれども、しかし車のメーカーの責任が重く問われているということが、この同じトヨタについて相次いでいるという、そのことは私たちにとっては忘れることができない重大な問題です。メーカーの車両製造技術というのは基本的にはどこで生産をしていても同じです。製造思想が同じである以上は同じことになります。トヨタがアメリカでこのように不祥事を起こし、その責任を重く問われ、その責任を取っているという事実があるとするならば、それは中国やヨーロッパでも同じように起こっているはずであり、もしそれが責任が問われてないとすれば、なぜなのかというところがむしろ問題になるだろうという気がします。そしてそのことは何よりも、この日本において、トヨタの欠陥が問題にされることが、少なくとも 公の場ではあまり聞かれないということはなぜなのかという問題にもつながります。実は不具合、不調、問題、事故、そういうことがあるのではないか、そのような声を上げる人たちは少なくありません。私の元にもそういう相談が来ています。つい最近も山梨県でタクシーが暴走したという事件があり、そのドライバーはベテランのドライバーで全く考えられない事故だということをおっしゃっているというふうに聞いています。そういう事故が発生した時の警察、そして司法当局の対応がきちんとそのドライバーの言い分、あるいは消費者の言い分に耳を傾けて、そしてメーカーをの責任をきちんと問う、このような姿勢に貫かれているかどうかということが問題になる。その意味ではメーカーの責任だけではなく、メーカーの暴走を許してしまう司法当局の責任ということが合わせて問われるのかもしれない。そういう気が私は非常にします。アメリカのこのトヨタへの制裁金の話、あるいは賠償金、和解金の支払いの話などに接しますと、さあ日本は一体どうなんだろうということを強く感じます。皆さん方はどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。